2012年12月10日月曜日、ポンナイティツ月曜担当パーソナリティ岩川です。よろしくお願いいたします。ということで第11週でございますけれども、早速月曜日このコーナーから、このコーナーからやってまいりましょう。先週のトークテーマの振り返りです。まず先週のトークテーマは、冬に食べたいものということで、テーマ提案者は金曜担当パーソナリティリンさんでした。それでは振り返っていきましょうということで、冬に食べたいものと聞いてですね、まあ皆さんの頭の中で思い浮かべるもの、まあいろいろあると思いますが、ポンナインティッツ的にはね、まあそれぞれの地方でちょっとね、特性が出るんじゃないかということでね、僕月曜日ちょっと終わりの方でお話しましたけど、結局どうなったのかちょっと振り返っていくとですよ、全体をちょっと見ていくと、まあ、やっぱ、こう、地域性出たね、っていうところで、まあ、比較的、こう、いろんな、意見が出たな、ということで、まあ、ちょっとざっとね、まとめていきましょう。で、まあ、一番多かったのは、やっぱり、鍋系のお話が多かったですね、やっぱり。やっぱりっていうか、まあ、もちろんそうだろうっていう、話なんですけど、鍋系の話がありましたね。例えば、水曜、パーソナリティ、須藤大河さん、須藤さんの話の中で、まあ、いくつかですね、ちょっと、僕が聞いたことのない鍋のお名前が出てきたので、まあ、ちょっとそれをピックアップしていくと、火鍋っていう鍋があるらしいですね。S 字でこうなんか区分けするみたいな話がありましたけれども、これ調べました。火鍋とはですね、中国人の食文化において広く知られる鍋料理ということで、これ中国に、限らずですね、香港、マカオ、台湾、シンガポール、マレーシアなど、まあ中東多いですね。まあその辺でもまあよく食べられているっていうことで、まあ日本とかアメリカでもですね、最近その中華街とか、あるいはもう火鍋専門店っていうですね、中華料理店でもまあ提供されたりするっていうことで、まあ詳しい話はね、水曜日の須藤さんの回、聞いていただければわかるかなと思いますし、まあどんなものかね、こう実物っていうかこう写真を見てみたいっていう人はね、調べていいとき。見るといいんじゃないでしょうかね。うん。で、あと、チリトリ鍋っていう名前が出てきましたね。水道大河さんの回で。はい。で、チリトリ鍋。まあこれ、水曜日の方でも言ってたんですけれども、チリトリの形、掃除をするときに使うね、ほうきとチリトリとかよくペアになってますけど、チリトリの形をした、底の浅い四角い鍋、を使うことが、まあ、この名前の由来らしいんですけれども、これでですね、まあ、関西の食べ物らしいですね。大阪に住む、韓国の人たちがですね、日本のすき焼きに満足できず、生み出した料理と言われているらしくて、牛の赤身とホルモン、それから山盛りの野菜を一緒に煮て食べるということで、まあ、ちょっとすき焼きに似てる感じかなっていう気もしなくもないですけれどもね、チリトリ鍋、というのがあるらしいですね。あと、ハリハリ鍋っていうのが出てましたね。はい。で、これもですね、実は大阪府を中心とした関西地方の料理でですね、クジラだよね。クジラ肉と、あと、水菜を用いた鍋料理の一種でですね。で、このハリハリって何なのかというと、これなんかね、ハリハリ、なんかトゲトゲした鍋なのかとか、ちょっと思っちゃいましたけど、違くて、ハリハリっては、水菜の、その繊維質によるシャキシャキした食感から来た表現らしいですね。オフィシャル的には、公式的には、ハリハリ鍋のハリハリってひらがなで書くらしいんですけども、カタカナで書く場合もあるみたいですね。とかですね、あと、木曜日の宮沢賢さんの、回でもですね、まあ、いくつか鍋の名前出てきましたけれども、キムチ鍋、僕も好きですね。須藤さんも確か好きっておっしゃってかったかな？そうだね、キムチ鍋とかですね。あ、ちなみにね、余談ですけど、火曜担当パーセンティー、ケクノさんはキムチ食べられません。なんで知ってんだ？なんでお前が知ってんだって話ですけどね。はい。あとね、トマト鍋とかカレー鍋。まあ、最近話題ですよね、この辺はね。で、僕はね、実はトマト鍋もカレー鍋も食べたことないんですよね。ちょっとね、興味あるんですよね。そうで、一人暮らしをしてるので、ちょっと今年はこの二つ、ちょっとトライしてみようかなっていうふうにちょっと思ってます。で、スーパーとかによく行くと、まあ、木曜日も行ってましたけども、 スープのこと。だって瓶とかね、あと袋もあるかな。ちょっと袋で使い切りのやつとかありますよね。よく僕、キムチ鍋の時はその袋のやつ使ってるんですけどね。まあ、瓶、最近瓶多いかな。最近瓶でよく作ってますね。とかですね、あとちょっとですね、冒険すると、カルボナーラ鍋っていうのがね、あるらしくて。これもね、ウェブで調べたら出てきました。あと、ポトフ鍋っていう名前も出てきましたね。食べたことありますでしょうか。で、ちょっと木曜日の宮沢賢さんがちょっとおっしゃってて、そうだわ、うちもそうだわってちょっと思ってたのは、なんかね、こう、鍋奉行っていうかね、こう、どうも親父がね、父親がですね、こう、鍋を作るという風潮がね、こう、僕の家にもあるんですよ。宮沢賢さんのお宅はですね、お父様が鍋奉行ということでね、お鍋で、鍋をするときにこうね、セッティングしてくれるっていう話もありました。湯豆腐の時もね、作ってくれるみたいな話もありましたけれども、実はうちのね、家庭、実家もね、そうなんですよね。大体ね、鍋物をやるときとか、あと、ね、なんか焼肉とかかな。こう、家族全員でこう、テーブル囲んで食べるような食べ物のときは、必ず親父がセッティングしますね。うちの母親やらないんですよ。やらないっていうか、まあ、ある程度の下ごしらえとかはやるんですけれども、その鍋の時に、こう、いろいろ煮込む順番とかに、鍋にこう、いろいろ具材を入れていく順番とかってやるのは、親父の仕事ですね。これはね、うちの家庭もそうですね。あとちょっとね、気になったのは、ブリのしゃぶしゃぶ？これも調べたら結構最近はあるみたいですね。なんか、富山とか、の方ではなんか結構食べられてる、名物として食べられてるみたいな話もありましたけれども、ブリのしゃぶしゃぶね、あとね、これ聞いててね、これもうちの実家の家庭の鍋ではね、もう定番でしたね、長谷園の煮込みラーメンそう、和田アキ子さんがね、こうパッケージになってるのかな、みたいなね、ラーメンがあるんですよ。まあ、一昔前まで CM やってましたね。今もやってる。あ、今もやってんだ。そうなんだ。鍋の時にはね、こう、煮込みラーメンと、あとうちはね、鍋専用のお餅ってあるんですよね。その鍋用のも、しゃぶしゃぶ餅みたいなやつがあって、こう、しゃぶしゃぶみたいに、こう、しゃぶってね、こう、鍋にね、2、3回、こう、ね、こう、浸すと、超うまい、だよね。そう。だから、鍋とかやるときは、うちはね、餅とかも必ず入れるんですよ。ね。で、あと鍋のお話で言うとね、まあ、他のパサディの方もいろいろ話していたんですが、全体的にもつ鍋好きな人結構いましたね。金曜日のリンさんとか、あと須藤さんも、確かね、ご自身の鍋ランキング第1位がもつ鍋でしたね。もつ鍋好きな人多いなってね。僕もまあ嫌いじゃないですけどね。たまにやります、もつ鍋。ねえ、あとね、そう。リンさんで思い出したけど、なんかちょっと興味深い話でね。まぁ、ちょっとこれ話がまた、鍋から今度ちょっと離れるんですけども、おでんの話になるんですけどね。ラーメンとか、うどん屋？ラーメン屋うどん屋に行くと、おでんが食えるらしい。香川県は。マジで？びっくりだね。まぁ、うどん屋はなんとなくわ、いや、まぁでも、そうなのって感じですよね。あと、おでんにね、味噌をつけるっていう、まあ、風習は、まあ、どこにでもあるんじゃないかな。北海道でもコンビニ行ったらね、もらえるんですね、味噌ってね。おでん用の。でね、僕、あんまり家庭で、こう、家でやるときはね、あんまり味噌はつけないから、っていう感じなんですけど、コンビニとかのときはね、味噌つけますかって聞かれるんで、あ、お願いしますって僕もつけてもらうこと多いですね。あと、そうですね。おでんで言うと、水曜日の須藤さんもちょっと言ってたんですね。おでんランキングってね、おでんの具ランキングをね、発表してましたけど、1位がね、牛すじ、2位が大根、3位が、ちくわの中にウインナー入ってるやつってね、マニアックですけどね。まあ、わからないでもないですけどね。で、ちなみにサブパーソナリティなのかな、こう僕は勝手にサブパーソナリティと思っているんですけど、上田博さん。上田さんのランキングはね、1位大根、2位卵、3位牛すじ、もしくは餅巾着って話があって、上田さんわかるわ。なんかね、僕もなんかね、1位大根なんですね。で、2位が卵なんですよ。で、3位が餅巾着なんですよね。餅巾着僕も好きです。大好きです。あとちょっとね、おでんの具の話ね、ちょっとチラって出てきたのが、ちくわぶですかっていう話があって、僕、ちくわぶってね、いや、聞いたことあるんだけど、食ったことないし、わかんないんだよね。で、うちのポン90s技術スタッフ のですね、まあ、オクティっていうね、技術スタッフがいるんですけど、あの、彼はですね、あの、東北出身なんですね。東北ではあるんだよね、ちくわぶね。あるんですね。で、これ、ウィキペディア先生で調べたところによると、ちくわぶっていうのは、その、小麦粉に水と塩を加えてこねて、棒などにこう巻きつけて成形して、それを蒸してる。作る食材って、漢字でどう書くかっていうと、ちくわって、まあ普通にあの竹にわね、でちくわで、あの、ちくわぶのぶは、あの、おふ、あの、味噌汁とかに入れるおふのふって書いてちくわぶなんですって、あ、ふなんだって感じなんです。そう、僕もね、ちょっとびっくりしたんですよ。なんかね、ちくわぶってなんかちくわを加工した何かなのかなと思ってたら違うんですね。全く違うんですね。ちくわぶのちくわって、ちくわの形に似てるからちくわなんだね。そう、真ん中、芯がなくて穴が開いてるからちくわっていう、ちくわぶっていうらしいですね。ちくわぶなんですか？ちくわぶなんですか？どっちですか？下がる？ちくわぶ？ん？ちくわぶ？ちくわぶ？どっちですかね？わかんないですけど、ちくわぶね、食べたことないですけど、オフなんだね。あ、そうか。だからコンビニとかにはないんだね。あんの？あるところもある。へー、そうなんだ。ちょっと初めて知りました。はい。なんていうのは話がありましたね。それからあ、そうだね。あと、各パーソナリティさんで、ちょっと出てたのは、あの、果物ね。冬の食べ物の果物。みかんね、みかん。これね、木曜日の宮沢さんも言ってましたけども。みかんね、あの、冷凍みかんとかね、僕もね、冬になるとよくやってましたね、実家にいた時は。だいたい2、3、木曜日宮沢さんも言ってましたけど、だいたい2、3時間冷凍するとね、いい感じなんですよね。そうそうそうそうそうそう。よくね、お風呂上がりとか食べてたね。そのアイスの代わりに食べてたね、冷凍みかんで。うん、で、実家ではね、僕んちは箱買いするんですね。箱買いするんだけど、なんか、2、3日くらいでなくなっちゃうんだよね。早い、早い。ね、すっごい早いんだよね。そんな食ってた時期もあったけど、今一人くらいするとね、箱買いってね、いや、してもいいんだけどね、ね、ちょっと量多いでしょ、箱だとね、さすがに。だからね、余すとね、腐りやすいからね、みかん、ちょっとね、あんまり、こう、長い時間置けないので、ちょっとね、一人暮らししてからちょっと買うのにちょっと抵抗があるんですけれども、いや、食べたいぜ、みかんね。まあ、その他もろもろ、いろいろ、各キャスターさん、お話ありました。日曜日のウェントさんなんかね、こう、最近話題のマックのグラコロバーガーでしたっけ？なんていう話もあったし、そう、意外とね、あんまりなかったなっていうのが、コーンスープとかコーンポタージュの話？意外となかったなっていうのはありましたね。まあ、アイスの話はやっぱりこう、なんだろう。意外と各地共通なのかみたいな話ね。意外と北海道だけじゃないのかみたいなね、話もありました。あと、ケグノさんが言ってたのは、ね、ラーメン？誰だっけな？ウェットさんも言ってたかな？ラーメンとかって言ってましたね。リンさんも言ってた。そうだね。ラーメンも意外と多かったね。そう、思いのほかラーメンとかもありましたね。で、それでは、先週のトークテーマ、冬に食べたいものの若的な結論。アンマンが全体的に批判的でちょっと悲しかったです。以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは、今週も始めていきましょう。若のトーンナイティーズ。改めまして、こんにちは。ポンナイティース月曜担当パーソナリティー若です。というわけで、今週のトークテーマへ移っていきましょう。今週のトークテーマは、私と選挙2012ということで、こちらトークテーマ提案者は、またまた私、月曜担当パーソナリティー若です。はい。またお前かと。いう声もあるかもしれません。はい。また、私です。はい。で、まあね、私と選挙2012ということでね、ポンナイティーズではもしかすると、初の時事ネタっていうか、まあね、なぜ人は働かなければいけないのかって、2週間ぐらい前にやりましたけども、あれもね、まあ、割と時期相応のテーマだったんですけれども、まあね、思いっきりこう、なんかこう、社会の時事ネタ的なやつは、まあ、今回が初めてなんじゃないかなというふうに思います。 で、まあね、こう、時事ネタで言うとね、まあ、そんな得意じゃねえよという人も、まあ、いると思うんですけどね。まあ、月曜和歌はね、まあ、なんか謎にこう、時事ネタは結構好きでね。3年前かな？あ、違う、2年前か。2年前にね、実はね、ちょっとマニアックな限定なんですけど、あれ、これ、名前なんだっけな？ちょっとね、名前があやふやなんだけどね。ニュース能力時事限定、みたいなね、名前のね、ちょっと、時事問題を検定してくれるっていうですね、超マニアックな検定でね、僕3級持ってます。そう、ニュース能力時事検定っていうやつのね、3級持ってますね。そう、3級程度の時事能力はあるというかね、割とね、時事ネタは結構好きですね。たまに僕もツイッターでつぶやいてますよね。で、まあ、ね、今回の今週のテーマは、私と選挙2012と。いうことだね。まあもうね、これまあテーマ設定理由もね、こう、毎回僕が提案した時は話してるんですけども、まあこれね、もうあんま語らなくてももう、ね、もうどうせあれだろ、そうなんです。どうせそれなんです。けれども、まあ一応ね、こう話しておきましょう。まあ、私と選挙、なぜこのテーマにしたかと言いますとですね、まあ今週末、はい、今週の日曜日かな。今週って言うとね、語弊があるんですけども、事情的にはね、今週じゃないんだよね。事情的には来週なんだけど、ポットナインティーズ的には今週なんだよね。そう。なので今週末っていう言い方をあえてします。今週末、12月16日日曜日は、皆さんご存知の通り、衆議院総選挙投票日、投開票日ということでですね。まあ、90年代生まれの人でね、今回の選挙が初めてだと。初めて今回選挙行くと。初めて選挙権を得るという人もですね、まあ、少なくないだろうと。うちのポンナインティーズのキャスターの中でも、まあ、二十歳になったよ、今年なったよっていう人がね、まあ、何人かいらっしゃいます。まあ、火曜、ケクノさん、水曜、須藤さん、木曜、宮沢さん、土曜、ビミタライさん、かな？が、まあ、二十歳ということでね。まあ、初めておそらく投票、選挙に行くであろうと。で、まあね、っていうことで、まあ、ポットナインティーズ的にね、こう、90年代っていうこともあるので、90年代で初めて選挙に行くということもあるので、まあね、そう、こういうテーマにしてもいいんじゃないかなと思ってね。まあ、中にはもしかしたらね、もう期日前投票で、もうすでにね、投票に行ったという人も、もしかしたら、キャスターの中にはいらっしゃるかもしれません。そこで、今週は、選挙にちなんでですね、まあ、今回のこの衆議院総選挙に関する話を、できれば中心にしてほしい、と、月曜日の人は思ってます。はい。月曜日の人はそう思ってますけど、まあ、ただね、ポンナイティズキャスターは、別に20代だけじゃないぞ、と。ね。そう、ゆえに僕だって、まだ10代ですからね。ギリギリ10代ですから、僕も。いや、選挙権持ってないし、と。いう人もいるでしょう。いや、いるでしょう。とか、いるんです。いるんです。だから、まあ、まあ、そういう人もいると思うので、まあ、今回の選挙に関しては、もう何も、特に思うことはないという人も、もしかするといるかもしれないので、まあ、何らかの選挙の話が、まあ、できればいいと思ってますが、できるだけ今回の選挙の話をしたいと。いうことで、こう、ポンナイティズ的に、時事ネタを持っていきたいと。いうふうに思ってね、テーマ設定しました。まあ、ところがどっこい、皆さんご存知の通り、ね。このトークをテーマした月曜担当パーソナリティ若はですね、まあ未成年ですよね。そうだ、選挙権持ってないんです僕は。そう、持ってないから、そう、成年でもないのに偉そうにね、このテーマを提案します。成年じゃないけどテーマ提案します。でまあこれはどこの統計？総務省。そう、総務省。はい。総務省くらいの統計で、何年前のデータですか、これ。前回の、2009年の時のデータらしいですけどね。20代の投票率って、50% いってないんだって。そう、半分以下らしい。ね。で、まあこれ、まあ、もうなんか結論みたいなところになっちゃうんだけど、こう、若い世代がね、こう、投票しないみたいなね、こう、結構社会問題になってんじゃない？社会問題なのかな？よくわかんないけど。まあ、問題にされてるじゃないですか。で、まあね。これなんかで見たんだけどね、若い世代が投票しないと、こう、政治家ってずるいからさ、こう、自分たちに、 こうの利益になるようなことしかしないんですよね、基本的に政治家さんっていうのは。だから若い世代の人が投票しないと、その老いてる世代、まあ、ちょっと言い方悪い言い方すると年配の人に有利になるようにこう政治が進むっていう話があって、まあ、でも待てよとね、年金とかさね、税金とかね、負担してんのって大体若い世代じゃねっていう話でね、こう年配の人は年金逆にもらう方でしょってことでね。だからこれってもしかしたら俺らが真剣に考えないとまずいんじゃねっていうね、あの問題提起をね僕はしたいね。そう、まあね、だからちょっと今週のトークテーマのちょっと裏テーマ、僕の裏テーマはこうね、まあこう若い人の投票率アップってね、そう。あの、目指してね、ポンナインティーズ的にはこの聞いてるね、この番組聞いてる、まあリスナーさん、まあね、90年代向けってわけじゃないけど、まあね、僕ら世代の人向けにね、こう選挙に行こうよというね、こう話に持っていきたいんですよ。僕はね、僕は持っていきたいんですよ。ただ、まあそうじゃないキャスターもね、もうまあいると思うんです、多分ね。なぜなら投票率 50% 以下だからね、半分ぐらいの人はね、選挙行きたくないと思ってるはずなんですよ。統計的に行けばね。だからね、僕はまあ、選挙行こうよ的なね、立場なんですけども、多分僕とは反対でね、いや、選挙行きたくないよ、という人も、まあ多分いると思うんです。だからまあそういう人の意見も聞きたいですね、今週ね。提案者として。まあ、そういう希望を持ってます。でまあね、実はね、直前までトークテーマ、今週のトークテーマがね、あの、私と選挙だけだったんですよ。西暦の2010にはついてなかったんですよ。でね、つけたのはね、テーマ、締め切りの当日の夜。につけたんですよね。で、まあ、来年かな？来年だよね、確か。確か来年が参議院の選挙があるので、まあ、その時はね、もう僕ももう、おそらくま、選挙権持ってるでしょうから。ね、また来年ね、選挙資格になった時にね、この、私と選挙2013みたいな感じで、ね、こう、テーマをね、持っていきたい。で、たまに時事ネタ入れていかないとね、ポンナイティーズもね、と思ってるので、まあ、あえて今回ですね、西暦、2012をね、つけました。まあ、そんな意図です。で、まあね、この今週のトークテーマ、私と選挙ね。まあね、時期が時期ですから、まあ、あえてこのあえて今週を僕は選んだんですけどね。あえて今週を僕はわざと選んだんですけども。まあね、ちょっとシビアにならなきゃいけない件について、ということでね。これもうすでにキャスターさんにはね、話を回しているんですけれども。もうすでにね、選挙がね、公示されてるんですよ。ね。まあ、知ってると思いますけど、皆さんも12月3日かな公示されたんですよ。なので、こう、僕らもね、そう、あまりね、発言するとね、ちょっとまずいこともね、あるんですよ。ね、っていうのはね、まあ、何かって言ってよ、特定の候補者とか、政党に投票を呼びかける行為っていうのがね、禁止されておりまして、これ言うとね、捕まりますっていう話で。そう。ね、平たく言うと捕まりますって話でね。まあ別に僕らで大した影響力は持ってないと思うんです。もっとね、ですけど、一応こう、ルール上決まってるものなので、あまり発言できないですよね。まあ、例を言うとね、菊野太郎候補に清き一票とかね、そう、若候補に清き一票とかね、カラーデイズ、ね、に、清き一票とかね、言えないんですよ。そう、そういう風にね、言っちゃいけないんですよね。そう、だから各キャスターさんですね、それだけは守ってください。はい、本当にマジで守ってください。守れなかったキャスターさんはですね、まあ、首にしようかと思いましたけどもね、さすがに僕そこまで権限持ってませんので、まあ、今週もしそういう、まずい発言が出てきたら、まあ、非公開という形で、ちょっと、今週だけ隠す。ね、非公開になっちゃった。会に関してはですね、来週の月曜日、今日、来週の今日、公開することにします。万が一ね。まあ、出てこないと思いますけどね、多分ね、大丈夫だと思いますけども。まあ、そんなことで、前置きが随分長くなりましたが、ここから本編です。こっからかよって話ですけどね。はい。で、まあ、選挙、ね、まあ、そんな感じで、まあ、僕は、で、まあ、さっきも話しましたけど、未成年ですから、選挙権持ってません。持ってないのにこのテーマ提案するってね、なかなかあれですよね。で、僕はですね、今日の時点、2012年12月10日月曜日時点でですね、僕の年齢は19歳と8ヶ月と15日らしいんです。そう。まあ、あとね、3ヶ月かな？あと3ヶ月ちょっと、例えばね、もう選挙権持ってたんですけど、残念ながらね、 解散しちゃったんでね、先月解散しちゃったんでね、まあすなわち僕はまあ未成年で選挙権持ってないわけですね。まあただね、僕もまあさっき言った通りで、あと3ヶ月ちょっとでね、20歳です。で、僕と同じ同学年、まあ大学2年生ですね、の同学年の中の、まあ半数近くの人はもう選挙権持ってるわけですよ。大体。ね。が、しかしですね、まあね、僕のやってる大学がね、まあクソエフラン大学なんでね、クソなエフラン大学なんでね。まあね、先週ね、これちょっと僕がね、いやー、選挙来週だよね、みたいな話をね、どっかでしたんですね。したらですね、え？選挙って何？みたいな。あ、何それ？美味しいの？みたいなね。言ってきたですね、不届き者がいましたね。もう僕の友人ですけどね、ありえないだろみたいなね。ねえ、いや、すげえ関心ないんだなーっていうかね、ニュースとか見ないのかな、あんまり。それ就活の時にあんま、ちょっと困らないみたいなね、話になるんですけど、まあ、それやるとまた先々週みたいな話になるんですけども。ね、っていう人もいたい。まあ、あんま関心ないのかなーとかで、こう思いながら。まあ、僕が時事ネタが好きだっていうのもあるんですけど。まあいいや。で、今回のこの選挙はね、僕にとってはこう、子供として見るね、最後の選挙になるので。まあ僕もね、投票するつもりで、今回はね、投票をするつもりで、僕もね、日曜日までにね、そうですね、候補者のなんかからね、一人ちょっとね、と、あとまあ、比例でね、政党を一人ちょっとね、選んでみようと思います。で、まあ、それを踏まえて、結果をね、見てみたいな、というふうに思っているんですけれどもですね。まあ、で、まあ僕、札幌に引っ越して1年半で、僕の選挙区ね、どこなのかなと思って、ちょっとこの間調べて、あ、そこなんだ、ということで、ちょっと調べてですね、僕の選挙区から出てる候補者、ね、調べたんですけどね、4人らしいんでね。まあそんなもんか。まあそんなもんだよね。4人みたいなもんだよね。でね、まあぶっちゃけな話をするとね、このね、候補者4人の中からね、1人選べって言われてもね、まあ正直困るっていう話でね。まあね、言うとね、いわゆる、まあ最近話題の第3極って言われる政党ですか？ね。何でしたっけ？維新の会？とかね。あと、何でしたっけ？なんかね、最近政党のがね、たくさん出てきてね、もうね、覚えられないっていうね。なんだっけ？なんか、未来の党みたいな党なかったっけ？なんか、あれですよね。滋賀県の、女性の知事が立ち上げた党、なんだっけ？未来の党みたいな党じゃなかったっけ？なんか、小沢さんとかとが、がっくついた党ありますよね。とか、まあ、第三極って言われてますけど、まあ、そこからの、ね、第三極って言われる政党からのね、候補者はね、いないんですよね。そう。だからね、既存の政党、まあ、言っていいのかな？まあね、別に言わなくても、別にね、いいと思いますけども、ね、既存の政党からね、一人選ばなきゃいけないっていうね、選択肢なんですよ、僕の住んでる区はね。で、まあ、一通りさ、こう、いろいろ見てたわけですよ。こうね、ちょっと、さっきまで見てたんですよね。ちょっと、いろいろな各党っていうんですか、各候補者のマニフェストっていうんですか、嘘つきのお約束、ね。守られないお約束、マニフェスト。まあ、信頼なくなったよね。マニフェストとは何ぞや、みたいなね、話でね。まあ、前回は、前回の選挙でね、こう、裏切られたわけだが。ね、まあ、どうもこうね、なんか、どれも自分にしっくり来ないっていうね。でもね、誰か一人選ばなきゃいけない。ね。4人なんかから誰か一人選ばなきゃいけないっていうことね。だから、まあ多分ね、結構こういう人多いと思うんですよ、正直にね。まあ、正直な話を言うと、こう、ぶっちゃけた話、もう、マニフェストとか、もう、全くこう、なんか信用できねえな、みたいな、こう、いう風になっちゃった、この、ご時世なんかもう、結局何を信用したらいいのか、よくわからなくはなってきてはいるんだけれども、でも一人選ばなきゃいけない。で、何を重視して、そう、投票するのか、したいのか。これはね、僕は、自分にとってね、何が大切なのかによってね、これ変わってくると思うんですよ。で、誰にね、投票したらいいかわかんねえよと、まあ、言う人、まあ、僕も含めてね、まあ、いると思います、たくさん。ね、いると思います。ね。で、まあ、いくつかに、焦点をね、絞っ って見るのがいいんじゃないかなというふうに、ちょっと月曜的にはね、思うんですよね。で、今回の総選挙、まあ何がポイントになってんねんって話でね、前回はね、なんかこう、政権交代みたいなね、こう、キャッチフレーズがね、某政党がね、出してて。では、結果その某政党がね、政権取ったんですけれども。で、今回の選挙はまあ政権奪還みたいなところもありますけれども、まあポイントとして挙げられるのは、まあ例えば、TPP って言われてますね。環太平洋パートナーシップ協定って言うんですけども、わかんねえよって人もね、いるんじゃないですか。まあ、要は環太平洋にある国々で、こう、自由に貿易しようよ、みたいなね、協定なんです。で、これ問題点は、まあ、こうね、日本からこう、輸出とかがね、こう、ね、関税なくすので、まあ、ね、自動車産業とかにとってはいいのかもしれないよね。ただ、ね、逆を言うと、海外からいろんな、今度農作物とかが、ね、入ってきて、日本のお米農家が困ります、みたいな話があったりして。どうなんだっていう問題の TPP とか、消費税増税とかね。まあ、決まりましたけどね、もうね、10% に上がるんでしょいつでしたっけ ?3 年後 ?2 年後 ?3 年後いや、上がるんでしょ ?10% ね。辛いねーっていうことでね、もう消費税。いや、ただね、まだね、まだね、取り消そうと思えば取り消せんじゃないですか。だから、まあ、消費税の問題とかね、あと社会保障、年金問題とかですか。ね、年金、受給できる年齢引き上げるとかね。なんか、ね、いや、僕はね、個人的にいいですけどね、年金なんてもうなくしちまえばいいのにって思ってる人なんですけど、僕はね、個人的には年金なくしちまえばいいのにって思ってる人なんですけども、まあ、そうじゃない人もいるでしょうからね。まあ、これこそ若い人がね、積極的に選挙で投票しないと、どうにもこうにもならないってとこですよね。うん。あとはまあ、定番ですけど、原発とかね、震災対策とかね、復興遅れてますよね、みたいな話ね。うん。まあ、とかがね、ポイント。まあ、だから僕が挙げたのは TPP と消費税と社会保障と原発震災対策。まあ、とかがね、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに今回の選挙は思ってるんですよね。で、僕自身が今回ですね、今回の選挙で焦点を置いているのはですね、経済問題。うん、まあ、ざっくりしてますけどね、すごいざっくりしてるけど、その、まあ、だから、今、そのさっき言ったポイントの中で言うと、例えば消費税とか。で、社会保障、年金問題とか。っていうところに僕は今回ちょっと焦点を置いてます。まあ、原発はね、なんかこう、なんか見てるとなんか全体的にもうなくす的な方向性でもうなんか決まりそうだなっていう気もしないこともないわけなんですけれども。っていう話で、まあ、いろいろね、こう、重視するポイントあると思います。これに関してはね、もうほんと人それぞれいろいろあると思うので、これは本当に自分自身が、一番大事だなって思うポイントに焦点を置いて絞るのもね、いいんじゃないかなというふうに思います。うん、で、まあ、さあ、もうちょっと若干まとめ的なところにもう行くんですけど、まあ、結局のところ、こっからね、ちょっと僕の持論なんですよ。選挙の話とはちょっと外れるんですけど、僕の持論、まあ、選挙の話とはちょっと関わるんだけど、まあ、ちょっと外れる。まあさ、結局のところ、この選挙でさ、まあ選挙しました。ね。国会議員480人決まりました。決まった後で、こう、まあ国会が開かれてさ、こう、いろんな法律が通るわけだが、その、理不尽な法律、まあ言い換えるなら自分にとって、その僕、若瀬にとって不利な法律とかがね、こう皆さんにとっても不利な法律。まあね、ちょっと例を挙げるとあれですけど、消費税とかね、こう、明らかにこう、僕らの負担が増えるわけじゃない？それってなんかねっていう話でしょ？まあこれに関してもね、消費税に関してもまあ賛否両論あると思うんですよ。僕は正直まあ挙げてもまあ、致し方ないかなっていう部分もなくはないみたいな意見は持ってるんですけども、まあそういう理不尽なね、自分にとって嫌だなって思う法律が可決された時に、まあ、文句を言う奴が絶対いるわけですよ。ね。ふざけんなと。何消費税 10% とか。ふざけんじゃねえよ。とね。ね。原発、え、何？え、何？2030年にやめるとか言って何？え、大間原発とか建設しちゃってんの？みたいなね。まあ、いろいろこう文句を言う人が、まあ、いるわけですよ。うん。で、こっからがね、僕の考えなんですけど、まあ、一言で言うと、選挙権を持ってるのに、選挙を棄権したやつ、投票を棄権したやつは、どんな法律が可決されても、もう文句言う資格はないと思ってるんですよ。そう。つまり、選挙に行かないやつは政治に文句言うなっていう話なんですよね。これは僕の考えなんですけど、棄権 した投票を棄権したってことは、すなわちこれ自分で、その候補者の中から選ばなかったってことですよね。選ばなかったってことは、まあ、これ別に誰になってもいいっていうか、どうなってもいいって思ってるから、なんじゃないですかって僕は思うわけですよね。だから、もうね、そう思ってんだったら、ね、消費税増税が可決されようが、ね、原発が建設再開されようが、ね、なんだろうが文句言うだと。選挙に行ってないなら文句言うだと。で、逆にね、僕選挙に行って投票した人は、もうどんどん文句言っていいと思うんですよ、僕はね。ね。いやまあ、これはね、まあ、選んだ人がね、当選したってことがちょっと前提になる話なんですけど、で、あんたを信じて投票したのに裏切られたと。で、お前信じてお前に票を入れてあげたのに裏切られた。みたいなことがあるわけじゃないですか。で、まあ、あるいはね、自分に入れてない、ね、人が当選した時もそうですよ。で、自分はこの人を押したのに。ね、みたいなね。そう。そういう文句はね、別に言っていいと思うんですね。そう。ただ、投票行ってないやつが文句言うのは、それちょっと丘の違いじゃないのみたいなね。話で。まあだからちょっとね、変な話ですけどね。まあなんか、こう、後から文句言えるようにね。まあ文句言ったところで別に大した変わらないけどね。僕らがさ、ブーブーブーブー騒いだところでさ、別に、何が変わるってわけじゃないかもしれないけど、ね。こう、自分の意見を少しでもね、こう、反映させるためにも、やっぱり選挙に行って投票しよう。だから、選挙に行って投票しよう。っていうことで、月曜的にまとめですね。で、こっからちょっとおまけです。はい。ちょっと、3分くらい使っておまけです。はい。で、まあ、今週じゃねえ、ポンナイティーズキャスターの中でもね、いや、初めて投票行くよ。ね。わかんねえよ。投票とかどうやってやんねえよ。教えて、若先生みたいなね、人もいるかもしれないね。投票ってどうやんのよって。初めてだからわかんねえよっていう人向けにね、ちょっとね、ね、公民のお勉強を最後ね、今日はして終わろうかなと思います。はい。で、まあね、投票どうやってやんのよってね、聞かれてもね、まあ僕は投票行ったことないからわかりませんっていうね、答えなんですけども、だから公民で習った知識をね、もう一度皆さんに復習しましょう。はい。で、今回の選挙、ね、衆議院総選挙、3つの票をね、投じます、皆さんは。はい。一つは、小選挙区。はい。これはですね、小選挙区。候補者の名前を書きます。ね。菊野太郎とかね。こう、須藤タイガーとかね。そう、ね。宮沢賢とかね。こう、個人名を書きます。はい。個人名を書いて投票してください。比例代表というのもあります。はい。これは政党名ですね。はい。カラーデイズ党とかね。テクノロジートークステーション党とかね。ポットナインティース党とかね、そういう風に書きます。政党名ですね。はい。で、もう一つ。そう。これね、衆議院総選挙じゃないんだけど、意外と忘れがちなんだけど、ああ、そんなのあったなーっていうね、人もいると思います。最高裁判所裁判官国民審査っていうのがあってね、そう、これね、マニアックなんだけどね、ね、僕選挙権ないけど、なぜか っていうか今日ねポストに選挙の候補が入ってたんですね。でその中にまあ最高裁判所の裁判官の名前がずらーっとかねあってこう過去の経歴とかいろいろ載ってたんですけど、でその最高裁判所の裁判官でこいつふさわしくねえだろうっていう人に罰をつけるっていうね審査です。でねこれねいやこの人は裁判官でいいと思うよっていう人には何もつけないです。これで注意。これ何もつけないんです。そう。いいよと思うときは何もつけないです。こいつクソだろ、ダメだろって思うときは罰をつけるっていうね。そう。罰だけつけるんですね。丸はダメです。はい。無効票になるので注意してください。まあ、その他ね、東京都とかね、は今回都知事選もありますしね。その他まあ補欠選挙行われるところもまあある。まあまあそれも同時にね、行われますので、それらも合わせて票を投票してください。まあ大体の人は多分この3つの票ね、を投じることになると思います。うん。でまあ皆さんね、家に届いてあるね、入場券を持ってね、それぞれ投票所に行って。ね。で、ちなみにここからね、ちょっと豆知識ですけど、一番最初に、投票所に乗り込む人はですね、ちょっと特典があります。はい。受け売りですけどね、これどっかの受け売りですけれども、これね、一番最初のに、その投票所に行くと、投票箱の中を見ることができます。なんでって思う人もいると思うんですけど、これは、投票箱の中さ、これさ、票これから投じるって時にさ、一番最初からこうなんかさ、やらせてさ、わかわかわかわかわかみたいにこうさ、書かれた紙が中に入ってたらさ、それ不正じゃんみたいな話になるじゃないですか。なので、一番最初に乗り込む人は、投票箱の中見て、投票箱空っぽですよと。 ね、何も入ってませんよ。ね、ちゃんと公平に公正に投票は行われてますよっていう承認になることができます。これね、一番最初に来るのでが誰かわかんないからっていうので、ね、っていうお仕事がね、一番最初に来た人ありますので、ぜひね、これやりたいという人は一番最初にね、投票中に朝、投票開始8時ですよね。8時だから、朝8時だからね。そうだね。朝5時ぐらいから並んでるといいんじゃない？不審者に思われるかもね。一番最初に見てね。お、投票箱空っぽだって。なんか俺一回やってみたいな。人生生きてる中で一回やってみたいな。その証人に なってみたいね。うん。最近はね、そういうことが結構話題になってるので、結構一番最初に頑張ってね、行く人がいるみたいですね。うん。ちなみにね、入場券忘れてもね、万が一忘れてもね、どうにかなります。投票所に行ったらなんとかなります。なんとかなるんだけど、役所の人がかわいそうだから、まあ、できれば持ってってください。うん。で、投票用紙は二つ折りで、票を投じます。で、投票箱にね、入れるとね、まあ、これ、知ってる人は知ってるんですが、投票用紙がね、ちょっと実は、特殊な投票用紙で、二つ折りにして、投票箱に入れても、投票箱に入れた瞬間に、その二つ折りの紙がパカって、ね、開くっていうね、超じゃないね、プチハイテクな、ちょっと仕様になってるらしいんですね。ちょっとこれは豆知識ですね。ということで、最後ちょっと豆知識的な話をしましたけども、今日はちょっと40分ぐらい話しましたね。長いですね。で、まあ、この投票に関するお話ですが、実はですね、これ、東京都の選挙管理委員会のページですね、ちょっと、インターネット上で模擬投票みたいなできるらしいので、URL を今回のエントリーの記事のところに書いておくので、ぜひそちらからアクセスしてね、ちょっと予行演習とかするのもね、いいんじゃないでしょうかね。あで、最後ちょっとね、話そうと思ったんだけど、時間がなかった話で、僕がね、出馬した最初で最後の生徒会選挙の話もね、ちょっとしようと思ったんですけど、時間ないので、もう話しません。で、まあ、その話は、もう、ポンナインティーズの僕の今回のエントリーの記事の方に、書いておきますので、続きを読むってとこをクリックすると読めるようになってますので、そちら読んでいただければなと、興味ある人は読んでいただければなというふうに思います。ということで、今週のトークテーマ、私と選挙2012ということで、月曜的にお話ししてまいりました。明日は火曜日、火曜日担当はケクノ太郎さんです。ということで、今週どんな話、どんな選挙の話聞けるのかな。なんかね、まあ、ポンナインティーズらしく行きたいよね。でもね、あんまりこう、なんかガチガチした感じに行きたくないよね。だから各キャスターがどんな色をね、このテーマ、ガチガチのテーマで出してくれるのか、ちょっとね、期待しつつ、今週一週間ちょっと聞いていきたいなというふうに思います。皆さん、選挙に行きましょう。はい、ということで。また、僕とはまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお会いで、月曜担当パーソナリティ若でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。